はい、ということで、本を読めなくなった人のための読書論ということの2回目の音声なんですけども、なんかこれ前回い以前こう紹介した気がするんですよね。で、以前は結構前半の方を話したと思うので、後半の方をお話ししたいと思います。で、後半の方にですね、「読むという旅」という項目で書かれている場所がありまして、ここが結構そのなぜ読めなくなってしまったのか、なぜ人は本を読めなくなっちゃうのかっていうことが書かれています。で、この方はたびたびダジャレじゃないんですけども、旅と読書を重ねていますよね。で、旅もなんか決まったところだけ行く旅って面白くないだろうと、それよりもふらっと行ったところに意外な喜びがあったり、意外な発見がある旅こそ思い出に残るんではないだろうかと、読書も同じだよということを言っています。例えばですけども、私は、そうですね、まあもう絶対嫌なので参加してないんですけども、なんかはとバスツアーみたいなのあるじゃないですか。もうバス乗って行って、もう決まったとこ巡ります。何時何時までに乗ってください。ここでこれを食べてくださいって決まってるやつありますよね。で、今の時代は特に YouTube でもうそういう動画が上がってるので、見てしまえばあらかじめどこに行くかも分かると。そうなるともうすでに、視覚的に目からですね、目から知ってしまったところをただたどるだけっていう旅になりますよね。あとは、各世界の名所、ありますよね。そういうのも、まあ、同じ現象が起こるわけですよね。知ってる、すでに見たことあるところに行く、みんなが行くというところに行く、なんかもうパッケージ決まってるところに行くみたいな感じになるのをずっとやってるとつまらなくなってくるんですよね。で、これは最近同じ思いをしたのがありまして、2つあります。まず1つは、犬がいて小さい子供がいると、やっぱ行けるとこが限られてるので、ワンちゃん OK の割と高級ホテルに、家族で泊まりに行くんですけれども、1年やったらもうすっかり飽きちゃったんですよね。で、行くとこないので行きますけども、なんかもうワクワクとかしない、もうなんならちょっとめんどくさい、なんか1泊するためにたくさん荷物持って、なんか子供がなんか遊んで、なんか汚さないように気遣って疲れて、私特に枕変わると寝れないので。よく寝れずに、なんか翌日寝不足のまま無理やりパッキングしてまた帰ってくるみたいな。でも子供あんまりエネルギー消費してないから帰ってきてうるさいみたいなので、なんか行かない方が楽なのかなって思ったりするんです。で、それは何でかっていうとですね、ホテル大体もう決まってるからですよね。外資系か内資系かでちょっと違うだけで、別にまあリラックスするところで、本来は新しい発見をするところではないので飽きちゃう。あともう一つの例はですね、まあアメリカではちょっと下火になりつつあるかなと思うんですけども、巨大クルーズの旅って、まあ、ちょっと流行りましたよね。2023年ぐらいからすごい流行ったと思うんですけども、流行ったので動画がたくさん出てるんですよね、 YouTube 動画が。で、最初ワクワクしながら見てたんですけども、もうなんか20分ぐらい動画見たらすっかり飽きちゃったんですよね。見てて飽きるという、なんか乗らなくていいかなみたいになっちゃうし、なんならですね、クルーズハマってますって言ってる YouTuber 自身は飽きてきたって言ってて、あーって感じなんですよね。だから結局なんか有名なところとか、人気があるところを特に今の時代は見ちゃった上でたどるだけってなるとやっぱつまらないわけです。で、行くのやめたになっちゃうわけですよね。うちにいるのが一番いいやみたいな気持ちになってきます。で、YouTube じゃなくてごめんなさい、本も本当に一緒で、なんかこの本を読んでこれを得るぞみたいな、なんかそういう探すとか、なんか売れてる本だから何かしらゲットしたいみたいな感じで読むと読めなくなってくるんですよね。なぜか、つまらないからですよね。それよりも読んだ時に、マジで?っていうところがあると面白い。旅もそうですよね。なんかプラーっと、コーヒー買いに寄った旅先のお店で、なんかすごいいい出会いがあったりとかしたり、あとそれからなんか、たまたまなんか自分の知識を必要としてる人がいたとか、そういうなんか予期してないちょっとしたことがある方が結構印象に残りませんか?し、旅の充実度は多分そっちの方が高いと思います。まあ、もちろんものすごい目的があってそこに行けたみたいな旅も価値あると思うんですけども、そうじゃない場合は意外と小さいものの発見の方が、意外な発見の方が大きいし、まあ、脳科学的にもそうなわけですよね。何もないと思ったところに何かあった時の方がドーパミンが出るので、まあ楽しくなるわけです。 ドーパミンが出るということは続けられるってことですよね。だからよくね、自己啓発系だと、まあ、なんか目的を持って読めって言うし、それは脳科学的にも正しいんですけども、でもあまり予測して読み続けると、本当に読めなくなっちゃうんですよね。それを叙述的に書いているなーってすごく思いました、この本は。旅に例えるとかすごい素敵だなって思いましたね。本もやっぱりね、多分こういうこと書いてあるだろうなって予測できると早く読めるんですけど、でもやっぱあんまり面白くないんですよね。内容も理解するし、まあ記憶もするけれども、まあなんていうんですか、ワンオブゼンですよね。ワンオブゼンになっちゃう。でもこの前の音声で紹介した、例えば下級武士の絵日記とかだと、なんとかの変が起こってでからたった9日間で、江戸から15里離れた下級武士まで写しを持っていたって話したじゃないですか。あれとか全く予測してなかった内容が書かれてた時の私のもう脳の喜びって言ったらもう、わーみたいな感じですよね。それがやっぱまた読みたい、このジャンル読みたいって気持ちにつながっていくわけです。なので、まあもちろん目的を持って読むことも大事なんだけども、あまり目的をギチギチに言ってしまうと本当に読めなくなるぞというのが、うまく表現されている内容だったので、解説とご紹介いたしました。以上です。